しかし私は復活した後あなた方より先にガリラヤへ行く。ここに福音の全体重がかかっています。主イエスのお語りになるしかし、それは私たち人間をくじくしかしではありません。転んだ私たちを助け起こすしかしです。この主イエスのしかしによって否定されるのは、私たちのもうダメだという思いです。いや、単に心構えの問題ではありません。もうダメだと嘆かざるを得ない客観的状況そのものが、主イエスのしかしによって終わりを迎えるのです。キリスト教を単なる新しい現実の見方を教えるものだというふうに小さく低く見積もってはなりません。変えられるのは単に自分のものの見方ではありません。もちろんそれも含まれるでしょうが、それはおまけに過ぎません。主イエスが弟子たちにこのしかしを語ろうとされていたその時、何かもっと根本的な変化が起きようとしていたのです。私たちの頭の中のことではなく、心の中のことだけではなく、意思の変化の問題ではなく、さらに人間の置かれた状況だけではなく、もちろんそれらすべてのことが含まれるのですが、そういう限られた領域を超えて、この世界、この宇宙の秩序そのものを変えてしまう。誰もその新しい出来事からは無関係だとは言えない、全被造物的な出来事が起ころうとしていたのです。しかし、私は復活した後、そうです。イエス・キリストは復活なさろうとしていたのです。イエス・キリストのご復活、それは人間の心の中で起こったことではありませんでした。主イエスは信じる者たちの心の内に永遠の思想、普遍的な教えとして蘇られたのではありませんでした。この地上に手で触れることができ、ヨハネによる福音書によれば、焼いた魚をむしゃむしゃと食べることができるお方としてお蘇りになりました。しかもだからといってそのご復活は蘇生とは違ったのです。仮死状態にあったものが何かの拍子に息を吹き返したというのではありませんでした。数週前にご紹介しました市川和恵牧師のショートメッセージで取り上げられていた画家ホルバインという人の描いた墓の中の死せるキリスト、ぜひインターネットで検索してその絵をご覧になっていただきたいと思います。ドストエフスキーという作家はそれを見て、すべての希望を打ち砕いてしまうような絵だって言いました。その絵はドイツのライン川から引き上げられた水死体をモデルに描いたと言われる実物大の死せるキリストの姿。復活の朝の前の土曜日のキリストのお体は、葬られた墓の中ですでに朽ち始めていたのであります。その後戻りできない死に直面し、キリストは時間を巻き戻されたのではなくて、その死を飲み込まれ、その死を打ち破る形でお蘇りになられたのです。いや、父なる神がキリストをお蘇りにならせたのであります。ご復活のキリストの体、それは鍵のかかった扉をものともせずに乗り越えて、弟子たちのもとにやって来られるような不思議な体であると同時に、魚をむしゃむしゃとお召し上がりになられるような、私たちが未だ見たことのない新しい命に お蘇りになられたのです。だとすれば、イエス・キリストのご復活の出来事の聖書の報道というものは、これは信じる者にだけ意味があり、関係があるというようなケチな出来事ではありえません。一つの政治体制が変わるとか、一つの経済システムが崩壊するとか、そういう我々が無視はできない歴史的ニュースを軽く凌駕する、この自然の秩序、宇宙の秩序を覆すような大きな新しい出来事が起きた、そう語っていることになります。誰一人、その出来事と無関係にあり続けることはできないのです。しかし、このような歴史的というよりも、全被造物に関係する出来事が、福音、すなわち、良き知らせであるということは、これはもしかしたら自明なことではないかもしれません。というのも、歴史的な大きな出来事というのは、大抵において、私たちのささやかな生活の安定を脅かすものだからです。ここ数ヶ月、何度も話題になる言葉があります。これは批判の多い言葉でもあり、そのまま鵜呑みにはできないものでありますが、こう言われる。新型コロナウイルスという病の前では、誰もが平等だ。有名人だろうが、一国の首相だろうが、新型コロナウイルスのパンデミックから完全に逃れることはできません。もちろん本当は平等でなんかないです。ステイホームできない、働きに出なければならない人ほど感染のリスクが高く、医療を受けられない貧しい人ほど死亡率は高いわけですから、絶対にこの病の前に人類は皆平等だとは言えません。けれども、誰もが感染のリスクにさらされているということは本当ですし、このような他人事とはできない大きな出来事が起こるとき、それは大抵良い知らせではなくて悪い知らせだということもお決まりのことのように思います。そうであるならば、歴史的出来事をはるかに凌駕する死者のよみがえりという自然秩序を覆すキリストのご復活は、誰もが無関係と思えないどころか、本当はコロナの出来事以上に、そのニュースの前に我々はのほほんとしていることはできない重大事件であります。しかも、私たちが何よりもキリストの十字架と復活を思って思うとき、思い起こさなければならないことは、イエス・キリストのお蘇りの前提となる死は十字架の死であったということです。それは弟子たちの裏切りと逃亡によって迎えた死であったのです。またその当時の世界秩序の代表と言ってよいローマ総督の正式な判決に基づく私たち人間からの正式な処刑であったということです。私たち人間がこのお方を捨てたのであります。しかし神はこの自然の秩序を覆し、そのお方を死者の中からお蘇りにならせたのです。全被造物を巻き込むこの出来事が、その方を十字架につけた我々人類にとって福音であるということは、全く自明なことではないのです。むしろ極めて恐ろしい罪の告白であり得るのです。ところがこの罪の告発と、それに続く裁きの代わりに、キリストのしかしが立っているのであります。しかし、私は復活した後、あなた方より先にガリラヤへ行く。弟子たちにとってのガリラヤ、私たちにとってのガリラヤ、 それは失意の地であります。風光明媚なガリラヤ、のどかな田舎としてのガリラヤ、そんないいものではないのです。ガリラヤとは、主につまずいた人間が方法の体で逃げ帰っていく場所であります。勇ましい気持ちで乗り込んだエルサレム、人生の盛り、信仰の絶頂、真ん中にあったエルサレム入場でした。けれども、その地での歩みが主の十字架に至りついたとき、誰一人自分の信仰に準ずることができなかったのです。主イエスに従い切ることができなかったのです。だからガリラヤとは、誰もが自分は主イエスを裏切っていないなどとは言えない挫折のうちに逃げ帰っていく自分の出自、自分の掘り出された穴蔵であります。どんなに固い決意も、どんなに熱い情熱も、どんなに深い信仰の熱心も、必ず破れる地点というものが私たちにはあるのです。そこに私たちの本当の罪が見えてくるのです。そこに至る前の自分でどうにかすることのできる事柄というのは、聖書の語る罪の人間の姿ではありません。たとえみんながあなたにつまずいても、私は決してつまずきません、そう固く告白できる、そこを超えて起こる出来事。このペトロの言葉は正直な心を表明した言葉だと思います。それを偽善だったとする必要も、大言壮語だったという必要もないと思います。心から誠実に願ってそう言ったのです。けれども、主イエスは神のこの厳かさをもって、そのペトロにはっきりとおっしゃいました。あなたは今夜、鶏が鳴く前に三度私のことを知らないと言うだろう。ペトロが特別に自分を知らなかったわけではないと思います。聖書は、弟子たちは皆同じように言ったと、そう語るからであります。キリストの十字架というのは、神以外誰も覗き見ることのできない人間の限界状況をあらわにする場所なのだと思います。努力とか才能とか、自分の誠実や信仰によっても決して克服することのできない人間の弱さや貧しさ、それでいて、その弱さや貧しさっていうのが単に生まれ持ってのものというよりも、やっぱり自分が責任を負っている罪というほかない、そういう私たち人間存在のありのままの姿が浮き彫りになってしまうところが、主イエスの十字架なのだと思います。お酒がやめられないとか、タバコがやめられないとか、ラーメンの汁を飲み干してしまうとか、そういうところで我々が感じる在籍感とは全然違う、本物の弱さ、本当の貧しさ、しかもそれらに対して自分には責任がないとは決して言えない、これは私の存在と一つとなってしまっている、私の罪としか言いようのない自分、キリストを十字架につけてしまう、人どころではないのです。神の子を殺してしまうような自分がいるのであります。数週間前のユダの裏切りについての私が語った説教を聞かれて、初めて自分がユダと同じようなものだと分かったと感想をくださった方がいました。それは本当に正しい聖書の読み方であると私は思います。それは神の御心にかなった気づきであると思います。 なぜならば31節に、主イエスは弟子たちのつまずきについて、誰一人逃れることのできないつまずきについて、私は羊飼いを打つ、すると羊の群れは散ってしまうという旧約の言葉を引用されているからです。すなわち悪魔のそそのかしと人間の罪との相互作用である主の十字架は、またもう一つ別の側面から言えば、主なる神の御心であったとも言えるのであります。そのことが少しも悪魔への裁きと人間の責任を少しも減ずることにはなりませんが、人間というものが持ちこたえられず、キリストを見捨てて散ってしまう罪あるものであることが、徹底して十字架の前であらわになることは、神の御心であったというのです。それは神様が好き好んで人間を罪の誘惑に陥らせるとか、悪に誘うとかいうことではなしに、我々の心の暗がりに潜む、それを覆い隠されているメッキが剥がれることを神はお望みになるということにすぎません。キリストの御前に置かれるとき、神の御前に立つとき、当然これは当然のことです。私たちは自分の弱さを隠しておくことはできないのです。主イエスの弟子たちが通っていかなければならなかったところとは、そのような道であります。しかもそれは本当は誰一人自分はそのようなものではないと言えない仕方で、神の御心としてあらわになるほかなかったすべての人間の弱さであり罪であります。しかしその我々人間の代表であり、我々人間のサンプルである主の弟子たちの行き止まりの場所、人間の袋小路に、前もって主の言葉が今日の箇所で立てられたのであります。しかし私は復活した後、あなた方より先にガリラヤへ行く。あなたが転んだ先、あなたが逃げ帰った先、あなたが挫折した先、あなたが取り返しのつかない形で通り過ぎてしまった、もう何もかも終わってしまったというその地点、あなたのガリラヤに復活した私は先に行く。もう終わってしまった、もう立ち直れないというそこに、私は死を乗り越えて先回りして待っている。これが主イエスです。そう語られる弟子がキリスト者です。ここ以外の場所で本当の意味でキリスト者であることなんてできないのではないでしょうか。かつてこの金沢の地で牧師をなさっていた平野克樹牧師は、最近の説教でこういう趣旨のことをおっしゃいました。私たちはこの感染症の状況の中で自分の無力さというのを改めて知らされているのではないか。生活が止まった、走り続けることができなくなったけれども、そこでこそ思い起こされる聖書の言葉があるんだ、そのことをある説教から教わった。それは詩編46編11節のお言葉であります。力を捨てよ、知れ、私は神。平野牧師はこう言います。今こそ神の力を私どもは知る時ではないか。しかし私は復活した後、あなた方より先にガリラヤへ行く。ここにも同じ神の言葉が聞こえています。私たちが本当に聞くことを必要としている言葉です。私たちを本当に生かすことがおできになるキリストの言葉です。 転んだ先で出会ってくださるご復活の主、このお方が私たちを助け起こしてくださる。そしてもう一度申し上げますが、主の弟子たち、主の教会は、すべての人間のために建てられたモデルであり、サンプルであります。教会が地の塩、世の光と呼ばれるのは、教会が自己目的的な存在ではなく、地のため、世のための教会だからです。教会の印とは、古くから正しい説教と聖霊典が執行されるところだと言われてきましたが、その教会の二つの印に、三つ目の印、世のための教会という教会の目印を加える神学者がいます。教会だけが救いに預かるのではないのです。教会だけが聖なるものであるのではないのです。教会は、誰も本当はそこから自由ではない。キリストの全被造物的救いの出来事が、すでに起きたことを知らされ、それを知り、それを好みを持って証しする存在だというのです。そして、その私たちの証しは、世に向かって、この私たちのように立派な人間になれというのではありえないでしょう。罪の穴蔵から這い上がってきなさいと、第一声として言うのではないでしょう。我々の語る言葉は、倒れ込んだそこに、キリストは先回りして待っていてくださると語ること以外ではないでしょう。もうダメだ、もう終わってしまったというそこが本当の始まりだと証言することであります。この良き知らせを証しする者は、立派な人間である必要はありません。ただその存在が丸ごと、ありのままに、神の御前にあるように、神と人の前にあればよいだけです。私たちが転んだ先に待っていてくださったキリストが、私たちの嘆きも、私たちの沈黙も、神への祈りとして、隣人への証として用いてくださるのであります。24時間、365日、いついかなる時にも、どこにあっても、キリスト抜きの私なんて存在しなく、また、キリスト抜きの世界というものは、もはやどこにもないのであります。だから、主に代わって申し上げます。しかし、私は復活した後、あなた方より先にガリラへ行く。安心して歩み出しなさい。祈ります。主イエス・キリストの父なる神様、今の私たちの生活が一体どこに向かってしまうのか、少しもわからない不安の中にいます。細い綱の上を渡るように、白氷を踏むように、しかも私たちはまるでこんな生活を今まで送ったことがないのです。励まし合う友の顔を間近に見ることも叶いません。主よ、倒れそうな私たちを助けてください。しかし主よ、急いで来てくださるあなたは私たちに先回りをして待っていてくださいます。どこに向かおうとも、私たちの行く着く先はあなたが待っていてくださる場所です。その約束を知っている者も知らない者も、ただあなたによってこの時守られ支えられ、今を生きることができますように。ご復活の主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。賛美をいたし